それではただいまより質疑応答の時間とさせていただきます。本日はお配りいたしました資料の内容についての質疑応答とさせていただきますのでご了承ください。質問や意見がある方はその場で挙手をお願いします。私が指名いたしますので、職員がマイクをお持ちしますので、発言の際はその場でご起立いただき、お住まいとお名前をおっしゃっていただき、ご質問や意見をいただきますようお願いいたします。なお、できる限り多くの方に質問や意見をお伺いしたいと考えておりますので、お一人につき質問や意見は2つまでとさせていただきますので、皆様のご協力をお願いいたします。それでは、質問や意見のある方は挙手をお願いいたします。はい、そちらの、コートの
随分50年になるために単独心を抱える土地寄りばっかりの住宅地っていうふうになりつつあるところが随分建て替えがあって子供を持つ世代が入ってきてくださってます。そんなふうに新陳代謝これから進んでいくんだなというふうに楽しみにしておりまして、僕も随分充実してくれって思ってましたのに、子供さんを抱えた家族が病院がないってどうしようっていうふうにも思うんじゃないかってというふうにも思います。市長さんご自身がこのキセラじゃなくて未来の中で母国に幼稚園と保育所が一体となった新しい試みとしてやっていくんだっていうふうに誇りを持って語っていらっしゃった、そういう特区でありますところのこの病院がですね、なくなってどういうことなんだろうっていうふうに思いました。さらに名神が開通して、ここ船野のところに出入りができて、これはきっと病院も全部で忙しくなったろうなんていうふうに想像もしておりました。そんな中で、北部の方の病院がなくなる、運営するところがないのっていうふうに、随分こっち私も、認識してなかったもんですから、随分こっちでやっと認識できたような時代です。で、病院をなくした後は福祉の充実のためにっていうことで福祉ゾーンを兼ねて医療福祉ゾーンだというふうに言ってらっしゃいますけれども、そういう福祉在宅でのことを進めていくっていうことから考えたら、それはちょっと違うんじゃない？やっぱり子どもさんたち、あるいは老人、それら人々を含めて、病院っていうことが随分と支えになるのに、それがなくなっていくということは大問題ではないでしょうか？というふうに思いました。でもう一度私、勉強し直して、一体コロナっていつから起こったの？というふうに見たら、随分こっちなんですよね。それで、もともとは平成27年、2015年、つい3年前ですよね。その時は、市の病院の整備に向けた考え方ということで、一番の北部での整備を基本とするっていうふうに疑われておられました。しかも、建て替えによる整備をするんだということで、一般行政の病院として250ベッド確保っていうふうにも書いてて、そうだよねって少し喜んできたけれども、本当にそうやって充実していることが必要だねっていうふうに思ってたなっていうのを思い出しました。で、キセラ川西の駅前あたりのことが出てきて、キセラって随分きれいになっていくんだ、どういうできるんだ、教育さんがやるんだっていうふうに思って、行立さんがそこへ病院向こうも随分古くなっちゃうから建て替えて新しくするんだなって思ってたのに、それがいつの間にか話がとっても変わって、キセラ川西の方に医療ゾーンが来る、それが指定管理者の民営化ということでやっていく、これ川西市のやることなのということでびっくりしました。今日別れしておっしゃるんですよね、今日の4日この今日別れのお方の方から
対応ができませんか、
そんな風に今日別れ ともとは、統一病院として伏せらでやるって言ってたのが、これからの地域医療における連携協力体制構築のお願いとかっていうことで、話が変わってきたっていうふうに聞いて、あら、豊友さんの話じゃない。市長さんと共和さんと一体どんな話があったんでしょうかというところが質問です。
それと新興一病院改革ガイドライン、これを国の方が各自治体病院に対してお示しできているものがございます。そういった形でしっかりとした組み立てをしなければならないということが分かっておったんですけれども、平成27年5月の段階で一定の人が多いという形でお示しをさせていただいたものでございます。そうした中でですね、平成26年度の決算におきまして、経営厳正化団体という形になってしまいました。経営が非常に苦しい団体という形になっておるわけでございますが、こういった団体になりましたら市単独でですね、地方債を発行し、要は借金をして病院建設することが困難になった、もう難しいというよりもできない状況になったという状況でございます。こういったことを受けまして、私どもの方は国の新興一病院改革ガイドラインに基づきまして、平成29年の3月でございますが、市立川口病院事業新経営改革プランというのを立ててございます。この中で現状の課題としては、先ほど申しました多くの負債がある、それと医師不足につきまして事業会社等も努力していただいているわけでございますが、病院としての経営の基盤となる理学医師の確保には十分なところまではいっていなかったというところ、それとですね、経営健全化団体になって、それを解消するための改革プランというのを立てておるわけでございますが、その収支計画通りにですね進んでいくというのが非常に難しいことが判明しだしたというところです。もう一点が、昭和58年に建てました病院の老朽化の問題でございます。そういった問題を多く抱えている中で、公立病院としての役割というのをこの時に見直してといいますか、改めて踏まえてございます。それが小児、周産期、救急などの政策医療はしっかりと担っていくという点でございます。もう一つは、高度先進医療に関しては今一生ございません。それを公立病院としてしっかりと担っていこうということ、それと経営の問題でございます。将来にわたって安心な経営をする必要があるということ、もう一点が、地域包括ケアシステム構築に向けた市の市全体の基幹病院としての役割を果たしていこうという点でございます。そこでですね、この改革プランの中で、4つの課題という形でまとめてございます。1つが立地についてでございます。利用者の利便性、それとスタッフの観点、スタッフを確保する観点からですね、この北部の地での展開は非常に難しいというところでございます。もう一点が、病院を建て直す財源を確保するためには、再編ネットワークを国が進めております。再編ネットワーク化に乗っていかなければならないということでございます。もう一つが、経営形態の見直しについてでございます。民間的経営手法の論議など、抜本的な改革が必要であるということ。それと今の病院の多く利用されている施長であります川口町、稲葉町の山頂からの協力を得ることができないのかという点でございます。こういった点を踏まえまして、お出ししたのが5月1日の日に、示させていただきました総合医療センターの構想案でございます。この中で、今言ったような課題のある中でですね、やっていくためには、やはり市の中心部でもって、市民全体のですね、安心安全を高めていく必要がある。それと経営をしっかり成り立たせていく必要がある。そのための指定管理者制度、それにも乗っていく必要があるというところでございます。で、病院を立て直すためには、財源を確保する必要がありますけれども、その財源を確保するためには、現在を示しさせていただいている方法しかない。このように考えておるところでございます。そこのところをぜひご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
質問に答えていないです。
政策の変革を口に来てるんじゃなくて、ずっと進めてきたはずやのに、
後ろの黒い、
お若いから何があったのって、
質問に答えてない。
ませんね、と申し訳ございません。教会さんとのことでございます。
要素の敷地の
方に言いましては
、
私どもはそれを見た上でですね、今の計画を